ほど。
かっこいい。
別に振られたっていいじゃないですか、別に。好きって伝えることって別に悪いことじゃないから、好きって言えばいいじゃんって思って。
いや、それはね、思いますよ、私も。ちょっとなんか今、本当に不器用な二人の恋愛模様みたいなのが。
気になっちゃう。
どんどんタモリさんに見えてきましたもん、
ね。誰がよ、モミさんがかい。はい、始まりました。コラボド。今回は大人気企画、ボドゲ彼女の事情、ボリューム10!
イエーイ!出ました
ということで、1年ぶりに帰ってきましたよ、ボドゲ彼女の事情。ボードゲーム大好きな女性陣に集まっていただきまして、男の悪口を言おうっていう、そういう回でございます。はい、では早速ですけれども、この方です。どうぞ!
北海道札幌の隠れ家ゲームカフェユコール店長のキムチです。よろしくお願いします。
あ、ユコール、こによって改めユコール、そのキムチ店長じゃないですか。
毎度
お毎度お毎度お元気そうで何よりでございます。では続いてどうぞ。
はい、ジュリージュリーカフェ心斎橋店でたまに働いてます、ネコマです。よろしくお願いします。
たまになん、え、常勤ちゃうん。
いや、ちょっと最近仕事がしんどすぎて、しばらく。
あ、そうだ。何があったんやろ。
抜けたり入ったり。
あらやだ。まあ、いろいろあるでしょうね。
はい、
そこら辺
も。進出希望の猫までお願いします。
あ、そうなんや。はい。おばさん、よろしくお願いします。
お願いします。
続いて。
はい。横浜店のあられです。よろしくお願いします。
お、あられさんや。あられさんも初登場。
はい、
あられさん初登場。
やったー。お邪魔します。
いや、なんかもう結構知り合いになってから長いから出てもらったかなって思ってたけど、初登場ですね。
初登場、緊張する。
しかもジェリージェリーカフェのスタッフというね、まあ、そういったことで出てもらうんで、うん、
よろしくお願いします、
は
い、
ジェリージェリーを背負って、
いや、やめてよ、
白坂翔を背負って、
いや、下っ端だよ一番。
そうですか。いや、そんなことない。最近あられさんあれですよね、動画配信もされてますよね。
ありがとうございます。やってます。
ジェリージェリーカフェ横浜店のね、動画っていうので結構なんかクイズ形式でやったりとか、
はい、
話題ですからね。今
参加型みんなも一緒にできるように最近は考えてやってます。
素晴らしいサプライズだわ。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では最後です。どうぞ。
はい、YouTube でボードゲームチャンネルをやってます、まさみんです。よろしくお願いします。
お、ボードゲームマニアこと、まさみんさんですか?
そう
っ
す。はい。
よろしくお願いします。あらー、はじめまして。よろしくお願いします。
はじめまして。
で、私、対面で会ったことないですよね、まだ。
ないですよね。リプで何度かやりましたよね。
いやー、そうなんですよ。もう、ずっと音を出てもらえるという。いやー、嬉しいなー。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで、私入れて合計5名で始まりました今回のボドゲ彼女の事情ですけれども、ちょっとまあ早速皆さんに質問としまして、ボードゲームに出会ったきっかけっていうところを触れていきたいなと思いますんで、まあ初登場となりますあられさんとまさみんさん、ぜひ答えていただけたらなと思います。ではあられさん、どうですか、ボードゲームに出会ったきっかけを教えてください。
ボードゲームに出会ったきっかけは、結婚を前提に4年付き合ってたから
。いや、ちょっと待って、ストップ、ストップ、ストップ。出だしが、重い。出だしが。
そう、まだ、なんか悲しい話で決めつけてます、ね。
あ、そうか、危ない。
危ない。
失礼しました。どうぞ。
結婚前提に4年付き合ってた彼氏に浮気されて、振られた後に親友に、大丈夫、ボドゲがあるよっつって救い出されたのがきっかけです。
大丈夫、ボドゲがあるよって名ゼリフやな、すげえ。
なんかボドゲ会みたいのにそこで初めて呼んでもらって、そこに行って、なんかその時に人狼、ボドゲ、謎解きみたいな、うん、こんな面白いものがこの世の中にあるなら大丈夫、彼氏いなくても生きていけるっつって。
え、その会ってもしかしてあれですか、
合宿があって。
合宿、え、セガさんのやつですか。
あ、そうです。
あー、そういうことか。
はい、
私もセガさんのやつはね、参加させていただいたことありますけど、
はい、
その保養所に行ってね、みんなで本当にもう何十人でめちゃくちゃ豪華なしっかり作られた謎解きゲームとか、え、これマジで商売にできるやろレベルのものとかで2日3日遊ぶんですよね。
そうなんです。
いやー、懐かしいなー。もう誘われることなくなったからあれだけど。
辛い。
辛いね。
で、それがきっかけで、もうどっぷり もうその次の週に別のボドゲ会に行くようになって。
あ、そう、あられさんってね、まあ私が持ってるイメージですけど、すごくこうエンターテイメントに熱い人で、自分からこういろんなイベントとか、やるしイベントに参加したりとか、まあ今はコロナなんでなかなか動きづらいでしょうけど、ちょっと明日関西行ってくるよとか、
あ、そう、
ちょっとこっち行くよみたいな、もうすごいな、この人、エンタメのために生きてるやん、みたいな、そこは尊敬しますよ。
なんかそう思ったらやりたい、やった方がいいなっていう感じなんで、行動しちゃうんですよ。
いいね。そしてどっからお金が湧いてるのかが気になりますね。
いや、お金、もう実家暮らし、
あれ。そうな
今流行りの言葉。子供部屋おばさん。
子供部屋おばさん
知ってる？
いらない。何それ？
え、そういうこと。子供部屋おじさんと、ママ部屋おばさん。
ニートやん、ただの。え？
そう、なんかそういうこと。なんか実家で子供部屋のまま、こう育って、うん、今もそこに住んでる。多分そう、悪口になっちゃうの。
悪口でしょうね。
あ、そうなんだ。
よく、
うん、悪
口。そう、よくは言ってない。あ、でもそういうね、まあ、一的なことですよ。
そう
そう。そうやって自分の好きなことをするためにね、またいろいろと我慢したりとか、親孝行したりとか、そういうのは大事ですから。
開き直って楽しんでる。
いやでもいいですね。
これ大丈夫、これ大丈夫。
いやいいんです。これがやっぱボードゲー彼女の事情の醍醐味だから。
よかった。
まあいろいろね、女には影があるっていうのは言いますからね。はい。まああられさんはそういった形ですけど、ちょっとまさみんさんどうですか。
あ、私はですね、前好きだった人がボードゲーム大好きで、
う
ん、一緒に遊びたいから休日、うん、なんでデート誘うじゃないですか。
はい。
そしたらジェリーカフェっていうボードゲームカフェに行くって言うんですよ。
あらららら
で、ボードゲームって私人生ゲームだと思ってたんで、
うん、
そう、だから1時間か2時間で人生ゲームって終わるじゃないですか。
うんうんうん、
だから、じゃあ終わったら遊ぼうって言ったんですけど、もう1日中いるって言われて。
おう、えってね、
う
ん。
そう、1日中ボードゲームやるのみたいな感じで、うんうんうん、最初すごいボードゲーム好きじゃなかったんですよ。
敵だった。
敵ですね。なんか好きな人と会えないから。
ああ、確かに、ね。
そう、だから、そう、しかも、いい大人が人生ゲームずっとやってんの、ちょっと大丈夫かなって思ったぐらいだったんですけど、でもなんか一緒にやろうって言ってくれて、一緒に来ようってとか、ディクシットとかやったら、
うん、
私がハマったんですよね。
おー、ナイスチョイス、彼氏。
そうですね。
うんうん、
そう、それで今は私の方がすごい、まあ、ハマっちゃった感じですね。
ちょ、待って、ボードゲームにはハマったけど、はい、元彼はハマってなかったから終わったの？
そうですね。
いや、なんか、どっちもすげえ切り口がいじりづれえな。まあまあ、でもそれ、そういうのはやっぱありますよね。ボードゲームってやっぱ心の救いではありますから。
うん。
こういろんな人とね、触れ合おうなんてなった時に、急になんか知らない人に話しかけたりとか、知らないグループの中入っていくのって難しいけど、ボードゲームがあるから、そっからこうまた人脈を広げてね、いろんな出会いがあったりとか、楽しい空間を作り出せるって、まあそういうのがね、やっぱいいところなので。まあそういったいい印象も込みの、まあボードゲームに触れてですよ。はい。ちょっとボードゲームに使うお金の割合っていうのも聞いてみたいんですけど。はい。じゃあちょっと、まさみんさんどうですか？ボードゲームに使うお金の割合って。
私買わない派なんですよ。私買わない派で、ボードゲームカフェに行く税
なんです。びっくりした。そういうことか。
そうです、そうです。
なんか男に買わせるタイプの女子だと思う。
なんで週3か4でボードゲカフェに行くんで。
週 3？
すごい。
すごい。
ええな。
なんで2万とかですかね。
月2万。
フリーでいるから。
そうか、そうよね。やっぱ都心とか都会は、やっぱお金かかるよね、はい。普通に遊ぼうと思ってもね。はあ、じゃあ、あられさんはどうですか？
私、友達がすごいいっぱい持ってるので、そのお家で遊ぶことが多いんですね。
うんうんうん。
で、だからそこにあんまりお金がかかってなくて、
ほう。
ボドゲに多分お金を一番かけてるとしたら、人にあげるよ、うん。あ、これ、あの子にあげたいって思うボドゲが多いと、買ってあげちゃうんですよ。
すげえ。
なんか、でもそんなしょっちゅうとかじゃないんですけど、しかもその、親戚とか、その家族に、ボドゲを知らない人に、これだったら絶対おもろいし、可愛いし、子供ともできるからっていうプレゼントってすごい喜ばれるんですよ。なんか、
めっちゃええやん、それ。めちゃくちゃええやん。
それを多分、月、でも1万とかもいかないとか、自分用買っても、それぐらいで収めてるような気がします。
プレゼントして、その人は気に入ってくれたら嬉しいですもんね。
そうです、そうです。なんか、やっぱ働いてるから、初めて来た人が刺さるゲームとかを見てるので、あ、これめっちゃ楽しいんだ。
例えば何あげた最近。
最近は、ちっちゃいお子さんがいるご家庭に、ドブルとかはやっぱり喜ばれて、 ドラえもんコラボとかポケモンコラボとかがあるから、
ね、うんうん、
そう、好きなやつだったらあげたいとか、あと、オインクのナインタイルも、ムーミンコラボとかサンリオコラボがあるので、
うん、
お好きな子にそれをあげたりとかもしますね。
いやー、いいですね。またチョイスもちょうどいいですね。
可愛くて、サクッとできるので。
うん、いや、素敵ですわ。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ、ここからはですね、皆さん全員にね、聞いていこうかなと思うんですけれども、ここ最近のお気に入りボードゲーム作品について語ってほしくてですね、うん、これずっと遊んでんだよねとか、お気に入りあるんだよねっていうのをちょっと教えてほしいんで、キムチさんどうですか？最近のお気に入りのボードゲーム作品。
私は最近は、川崎さんとこのデスキューブがとても
気に入り。あ、ほんと？デスキューブいいね。
いろんな人に刺さるんですよね。やっぱデスゲームっていうフレーバーが。
このね、デスキューブはあれですね。天井がね、こう降りてくるっていう、もう制限時間がある中で、どこの場所が安全かっていうのを急いでこう探して、生き残ったら勝ちっていう、まあそういった川崎ファクトリーとしてはちょっと珍しい、まあ死をテーマにしているパズルゲームですよね。
中身は実際やっぱりすごいしっかりしたパズルゲームで、
うんうん。
で、1対多数っていう非対称型っていうのも今結構流行りなんで。
それユコルでも結構動いてます？
かなり動いてます。
おー、私も買いましたよ、それ。
で、ライトショーもすごい好きだし、
ほう、
これ、謎解き制作者さんとかパズル作る人が、結構楽しくやってます。
そう、それでいてルールがめちゃくちゃシンプルだから、
シンプル、本当に。
すぐにね、みんなで遊べるっていうところもいいよね。
うん、ライトショーから慣れた人までみんなおすすめです。
はい、ありがとうございます。はい、まさみんさんどうですか？
ハンザ・テウトーニカがすごい面白かったです。
ハンザ・テウトーニカー。
インタラクション強いの大好きなんですよ。
うん、うん。
邪魔されるのもムカつくけど、邪魔してやるのも気持ちいいじゃないですか。
あ
だから本当、相手の悔しい顔を見るのすごい好きなんで、これですごい邪魔して。
いやでも名作中の名作ですよ、ハンザ・テウトーニカは。
面白かったですね、これは。
ハンザ・テウトーニカと同じ作者のディスタンファーっていうのが、はい、私のオールタイムベストワンなんですよ。
おー、すごー。
そう、だからディスタウファーもぜひ遊んでみてほしいな。
絶対やります。絶対やります。
それも相手の邪魔とか平気でバリバリする椅子取りゲームなんで。
そうなんですね。
いいですね。こう渋いのとか、やっぱおじさんが箱絵に書かれてるゲームっていいよねとかね、そういう話したいんで。じゃあ続いての質問いきますけれども、逆に嫌とか苦手って思ったゲームって何かあります？猫間さんどうですか？
私は前もちょっとお話ししたかと思うんですけど、まさみんさんと反対で私は逆にインタラクションのあるゲームがすごく苦手。相手の顔色を見ちゃって、なんかはこれちょっとされたら嫌なんじゃないかなとか。
優しいな。
かわいい。めっちゃかわいい。
なんか気悪くせんかなとか考えちゃって、ちょっとそういうのがやっぱり苦手ですね。あと、まあ自由度の高いゲーム。ガイアとかだと選択肢。
ああ、それはそう
ですね。広いですよね。できることたくさんあって、うんうん、まあ、いろんな勝ち筋があってっていう、私ちょっとあんまり頭も良くないので、これかこれかこれができますとかにしてもらわないと、ちょっと何をしたらいいか分かんないみたいになっちゃうんで。
それめちゃくちゃ分かるわ。ポイントサラダ系はやっぱ難しいですよね。
そうですね。
楽しみ方がまず見つけれないっていうのがあるので。
そう、慣れるまでに時間がかかっちゃうので、ちょっとそこが苦手かなって感じです。
いや、ちょっとポイントサラダ系は確かに私も苦手ですよ。はい、じゃあ、あられさんどうですか？
私はですね、協力するのがすごい苦手ですね。
意外、それは意外だな。パンデミックとか？
パンデミックは、一応あれは全員で相談してできるじゃないですか。じゃあこれをこうしようみたいな。うんうん、自分の意見ではなくて、相違でじゃあこうしようって決めるからまだいいんですけど。うん、はい、結構、私、我が強くて、すごい、口調も強いんですよ。
なるほど。
ガッてなっちゃうので、
うんうん、
心配になっちゃう。あれ、楽しめたかな他の人みたいな。
あー、協力できてたかなもあるし、みんな楽しかったかなみたいな。
そう。ゲームってなると、やっぱ勝ちたいっていうのがすごいあるので、
うんうんうん、
ガッていっちゃうし、
うん、
でも結構、ギャンブラーなところもあるので、
うん、
堅実なルートじゃなくて、ギャンブラーな方向に行っちゃったりもするから、他の人を道連れにして負けちゃうと、時もあるし、
なるほど、
うん、そうだからね、負けるんだったら一人で負けたいし、そう、勝つのも一人で勝ちたいし、別にみんなでよっしゃ勝ったねとか言っても別にあっそみたいになっちゃう。
あっそ、おいいぞいいぞ出てきたぞ。本来のあられ先生が出てきた。
私だけ一人で勝ちたいって思う。これにつき。
ああ、それだったら協力ゲームじゃない方がいいねっていうことだよね。
う
ん、
そうそうそ
う。うんうん、わかりますよ。私も実は協力ゲームは極力し ないようにしてるのは、やっぱ引きずられた時に、なんか負けても変な空気になるし、勝ったとしても自分のおかげじゃないからな、みたいなところで、うん、時間かかるものも多いんで、
そうそうそう、
やっぱ避けちゃうな。
だけど、達成感とか、そう、あんまり反省もさ、そんなにできない人が関わってるから。
あ、そうね。お前のここが良くなかったよ、
うん、そうそう、言えないし、
言えないよね。うん、あ、確かに。はい。じゃあ、まさみんさんどうですか？
私もあられさんと同じで、協力ゲーム嫌いです。
あ、そうなんや。すごいな。
すごい、気合いそう。
あの、この間パレオやったんですよ。パレオと、うん、あの、スピリットアイランドやったんですよ。
あ、うん、どっちもね、評価はいいですよね、世の中の。
評価いいですけど、ダメでしたね。うん、なんか。
あ、でもわかる。私もダメだったんだよな。
殺したくなりました、人間。
いやいやいやいやいやいや。急に物騒。え、どういうこと？他のプレイヤーになんかされちゃったの？
あ、全然みんな仲いい人たちで、おもげ好きの人たちなんですけど、うんうん、なんか、めんどくさくなってきちゃっても。そう、餌あげなくていいよ、みたいな。なんか、食料、餌あげなきゃいけないんですよ、マイラウンド。ね。さあ詰めるのもだるいし、話し合うのもちょっとだるいし、もう
殺し。え、まさみんさんってあれですか？刺身定食より海鮮丼食うタイプですか？
あ、そうです、そうです、そうそう。
めちゃくちゃおもろいよ。
そっちの方が美味しいっす。
なんで別々で出してくんって
思った？なんで別々って。楽しみ方あるやろ。そんなんやったらつけ麺とラーメンもそうやろ。面白いっちゃ面白いんですけど、どうしてもね、うん、なんか、めんどくさくなるっていうのはあって、なんか2回3回やったら多分、このカード効果とバランスがあって、で、うん、まあ、組み合わせがこうだから、みたいなんとかをこう、お互いに話し合ってできるかもしれないんですけど、やっぱ初回から重くて協力ゲームで、うまくいかないってなると、
そうですね、会話してなかったです。
めっちゃ地獄してます。ほら、ボードゲーム会にね、こう遊びに行った時に、あ、女の子来たから、こういうのやろうみたいなんで、協力ゲームとか、そう、仲良く遊ぶゲームでこういうのしようみたいなんで、結構選ばれがちなんですよね。男の子たちがこう選んでくれてみたいな。もちろんそういう気持ちは嬉しいけど、でもやっぱそれでも、実は好き嫌いとか相性ってあるから、もうイーブンに考えてほしいよな。普通のボードゲーマーとして考えてほしいよな、みたいな。やっぱありますよね。まあそういったところが分かったとこで、まあ次に行きたいなと思いますが、ボードゲームをする、もしくは会に参加する上で気をつけていることはありますかというところで、これはですね、まあ、最近のコロナ問題もあるんで、特にこういうの気をつけてますよみたいなのは増えてると思うんですけど、ちょっとあられちゃんどうですかね？
私、すっごい気をつけてることがあって、
お
服装です。
え、服装？
裾がちょっと、たゆんでるやつとかは、こう奥の何かを取ろうとすると全部ザラザラ
わかるわ
って言っちゃうから、
わかる。
手前にあるカード、自分のカードとかも下に落ちちゃってとかあるから、なるべくピタッとしてる服装にしたり、あとは、ま、ほ
ん
と男性の方もいるし、なのであんまり、短いスカートとかを履かないようにして、なんかゲームに集中したいから、足、集中すると膝とか立てちゃうんですよね。なんかさ、あぐらとか書いちゃうの。あ、今日スカートだったみたいになっちゃうから、なんかなるべくロングスカートとかズボンとか、するようにしてる。
なんかそれ、前にホラボドの収録でもありましたけど、こう集中した女子がだんだんまた開いていってしまうっていうのを、なんか楽しんでるみたいなのが話であって。
誰が楽しむの？
いや、それも言ってたのも女性だったと思うんですけど、着飾ってとか、こう姿勢正しくとか、そんなことに気が回らなくなっていく。つまりゲームが本当に楽しいって思ってるっていう様が、やっぱ男性も女性もみんな嬉しいから、一緒にやっててね。そういう意味では、あられちゃんは膝が立っていくんだ。
すごいもう集中スパチクチみたいなこうさ、立って膝
立ち悪いなな
っちゃうから。
元やんだもんないや、いいですね。でもそういう服装は、そっか、逆なんだね。着飾らない方なんだね。
そう、可愛い服装ではもちろん着たいけど、ほんと裾問題は結構ありますね。
スカートと。
ここの襟口こう、かがむこともあるん
で。ああ、そうですね。
そうそう。でも男性もさ、それで多分ゲームの集中力を下げられたくないと思うんですよ。私がもし男性だったら、いや、お前そんなもんしまえよみたいな。こっちとら真剣にゲームやってんだぞみたいな。なっちゃう。
そんな、そんな感じない。
ないですみたいになっちゃう。
まあ、ほんと、確かにフリークな人たちからしたらそうでしょうけど。
そうそう。
いや、でもどうなのかな、キムチさん、この手の話。ちょっとやっぱあれですよね。みんなでそういう、 なんで、いやらしい話じゃなくて、うん、なんか、仲良くなるためとか、こう恋愛関係になりかけてて、の空間みたいな時って、うん、結構そういう、バチバチで来るやついるじゃないですか。女の子でも、ベローンみたいな、うわーってなるけど、うん、でもまあそういうのも含めてアナログゲームなのかなって思ってますけど。
あでも、私は気にしないですね。逆になんか、うん、みんな、おめかし、むしろしろって思ってて。場所が多分、アラメちゃんの場合自宅多いって言ってたじゃないですか。
う
ん、
ほうほうほう。
私お店だから、
うん、
あの、初対面の人と遊ぶっていう人の方が多いので。
あ、そうですね。うん、うん。
うち相席も多いから、そうなると、家着で来んなよって思う。
家着で来るなよ。
来るんかい。
来てもいいんですよ。来てもいいんだよ。清潔感はもとね、とか、やっぱ、初めて遊ぶときってやっぱ外観しかわかんないじゃないですか。
そうよね。第一印象はそこですよ、やっぱり。
そうそうそう。そこで、さらになんか、このゲームがよりやりやすいようにって気をつけてくれてたら、うん、さらに、あ、なんて気が利くんだろうと思うし、
うん。
それも知らないんだったら、とりあえずあの、右例な格好をして、相手に悪い印象を与えないようにしてますとかっていう人は、私はもう、ボードゲーム界っていうか、人間として素晴らしいな。
それはそうかもね。だから最低限の、その清潔感だったりとかね。相手への配慮としての、うん、まあ、容姿ですよね、うん。それはそう。
思いますね。
だから、私の家でゲーム会するときに、以前に、もうパンツが見えたら、今日はもう中止っていうルールでやってたんですよ。もしくは帰ってもらうっていうルールでやってて。で、過去に何人か帰ってもらったことあるんですけど。そうなんですよ。お尻が見えた子一等賞で帰ってもらうんですけど。
うちもありますわ。男ですけど。
男かい、ね、いや、男は許したってや。
パンツ見えたりね、割れ目見える子が、ね、しょっちゅういるから、お前、それ以上見えたら本当に返すぞって言って。基本的にはね、まず優しいから、服、ね、かけてあげるんですけど、お前尻出てるからって。
いやいや、服かけてあげるって、その、なんか、雨の中濡れてる犬じゃねえんだからさ。まあでもね、女子でもね、やっぱね、いらっしゃいますよ。その、あられちゃんが言いたいことと一緒で、やっぱこう、裾とか、ね、やっぱ可愛い服で着たいんですよね。多分ね。で、男の子と知り合えるから、特に気合い入れてきて、ほんで、じゃらじゃらみたいなんとか。
いや、でもそれを着てきて、すごいちゃんとできてる子は、こう、撮るときにそう抑えるとか。
そう、
そこまでできてる子は。
そう、あれもね、またポイント高いのよね。なんかね、その、わざわざやってる、その様がね、もう、素敵って思うの。だからそういうところを演出として、だから来てくるなっていうのではなくて、来てきた上で、その裾持ってやるみたいなのはマジでピー高いっす。
そう。縦膝立てなかったら別にスカートだって履けばいいんです
よ。いや、縦膝は、ごめん、別問題です。
可愛くて、それがしっかりしてる女の子はね、綺麗な。
もちろんもちろん。うん。まあそういったところも考えて来てきましょうね、みたいな気をつけようっていう。ああ、でも素晴らしいですね。はい。じゃあどうですかね。まさみんさんはどうです？なんかこういうの気をつけてますよとかありますか？
ああ、相席が多いんですよ。なんで、言葉遣い気をつけてますね。
え？さっき殺すって話してましたけど。
いや、クローズでは言っちゃうんですけど。
あ、そういうことね。
相席だと、やっぱり、優しく、女性らしい言葉使わなきゃなと思います、
ね。
え
ぇ、ー、例えば、どんな感じですか？
何がですか？
いや、その、口調、いやいや、なんでそんなドギマギしてんの？口調、口調。
すごいですねとか、なんか、そういう感じで、なんか、うん、
頑張るぞーみたいな。
そんなぶりっ子じゃないですけど。
あ、そうですか。
やってる時に、なんか、やられると、やってんなーとか言っちゃうんですよ、友達と。まあ、やったなーとか。
おい、やってんなー、おい。
やってんな、お前。やってんだよ、みたいな。
わかる。
すげえな、何かわかっちゃったんだろう。
あ、やりましたねとか。
もちろん、やっぱ、まさみーさん、まあ、もちろん今回音声で届けてるんであれですけど、やっぱお綺麗な方なんで、そんな人が、お、やってんなとか言われたら、うん、江戸かなってなっちゃうんからね。うん、
まあ、でもちょっと嬉しいかもな。
え、どういうこと？
綺麗なお姉さんに、お、まあ、やってんなとか言われたら。
いやいや、それだから、性癖だからただの。まあ、喜ぶ男子も多いけど。
いや、多いと思う。
まあ、私もどっちかって言ったら喜ぶ方だけど、いい思い出できたなとか思うけど。
そうそうそう。嬉しい。
ちなみに私が最近一番グッときた女の子に言われたきつい言葉は、お前んちなんかボードゲームなかったら来ねえよって言われた。
やば。
そんなことあるって思って。
言う思ってても。
しといて。それグッときたでしょうですけどね。
ささ
酒が進みましたよ、その後。
やばい。
めっちゃいい子。
めっちゃいい子かどうかわかんないけど。めっちゃいい子かわかんないけど。なるほどね。はい、まあそんな感じで気をつけていることがわかりましたけれども。 はい、では続きましての質問なんですけど、ボードゲーム男子のここが好きっていうのを教えてください。まあボードゲーム一緒にしててですね、まあこういうとこ嫌って思うことあるかもしれないですけど、でもやっぱポジティブにねあそういうのじゃあちょっと長所として伸ばそうかなみたいな、やっぱ励みになると思うから、ぜひこういうとこが好きなんだよなっていうのを、じゃあまさみんさんどうですか。
盤面をこっち向けにしてくれる人。
あー、やる。
ねえ、しか
も。嬉しいですね。あと、手加減するやつが嫌いなんで。
わかる。
手加減しないやつですね。ちゃんとぶつって言う。そう。
本気で？それダブルスコアになってもいいの？
全然、ちゃんとガチでやってくれる人がいいんですよ。なんか、
わかる。
女だからって舐めんじゃねえと思
うんですよ。だから。
今の対局にない、ちょっと。こう、わざわざ盤面向けてくれてさ、いろいろしてくれたのに、本気でやれやっていう、なるほどでしょ。
いや、ゲームはやっぱガチでやんなきゃつまんないんで、
う
ん、
まあまあ、そうね。
手抜かれたって分かった瞬間、もう二度と遊びたくないですね。う
ん、ああ、でもそれは私も気にしてて、特に女性がいるからって、そのゲームのチョイスも含めてですけど、特別扱いするのは、やっぱやめてはいるんですよ、うん。ただ、手を抜かなきゃいけないみたいな瞬間はどうしてもあるから、そういう時はもうね、露骨に私は言いますよ。もう今めっちゃ手抜いてるからな、みたいな。早追いついてこいよ、みたいな。
ムカつく。
ムカつくでしょ。でもなんかしれっとやってしまうと、なんかそう、女性ってやっぱ勘どころがいいんで、うっすらこいつ手抜いてんなって思われた方が嫌だなって思うんで、もう、どうしてもゲーム的に女性男性関係なく一人点数差ができちゃって楽しめないみたいな状況になってると、もうやっぱ言っちゃいますね。で、みんなで待って、でまた一緒に遊ぶみたいなノリを出しますけど、本気で遊びたいですよね。
本気で遊びたいですね。
じゃあ他は、ボードゲーム男子ここが好きって他の皆さんどうです？
はい。
お、あられちゃん、どうぞ。
インストしてくれる人。
わかる。
まさみんさんもわかる。それは、
してくれて、インスト上手くて。
うん。
うん、それ。
あ、じゃあちょっと逆に聞きたいですけど、下手なインストって何ですか？
もう、わかりづらい。もう、取説読もうかなと思って。もう、取説取っちゃう。あ、ちょっと取ってもらっていいですか？つって。
ああ、あれショックよね。あれ
ショックだ
よ。わかるわ。
まあね、あれでした。あれでした。和訳してくれるんですよね。
何和訳してくれる
って
。
あの、
海外版、まだ日本語版が発売されてないものを、取り寄せて、和訳して遊ばしてくれる。
うんうん、わ、フリークな人周りにいるのね、まさみさん。
そう、そういう人が多いから、それは本当にありがたいですね。
ありがたい。
英語のルルブ見ながら説明してくれたりとか。
リードしてくれるのがいいんだ。
そう。
ゲーム中とかに、ちょっとわかんないみたいな。はい、
うんうん、うん。
あれこれってこの時どうすればいいんだっけみたいになった時に、スッと、
そう。
説明って確認して、あ、それの場合はこうだね、みたいに言ってくれると、私は嬉しい。
あれ、それね、結構、私、やってるのに、ほどげなかったらお前んち来ねえよって言われてるんだよな。はい。じゃあ他ありますか？ここが好き。
なんかコレクターの方多いですよね。男性の方が。
ああ。
違うんですか？女性もいますか？あんまり、なんか男性の方がコレクター精神が強い気がするんですよ、
う
ん。
あ、でも確かに割合的には多いですね。
あのね、男性の方が飽きやすいなっていうのが、個人的な統計上思ってて。うん、で飽きやすいからコレクトするんですよ。同じゲームやらないからどんどん買っちゃうみたいな、うん。うん。まあ私もそうですけどね。まあだから男性が特にイベント立てたがるのって、やっぱどんどん積んでるからっていうのもあると思いますけど。それが何？いいとこなん？それとも、こいつ浪費家だなって思うってことですか？
あ、いや、いっぱい遊ばしてくれるから、もっと買ってって思っちゃいます。
あ、もっと買ってって思っちゃう。
もっとみたいな。
ちょっと変な質問していいですか？
はい。
めちゃくちゃ買う人って、彼氏だったらどうですか？
あ、絶対嫌ですね。
嫌なんかよ。嫌なんかよ。
どうだろう。
ピンポーンって毎日アマゾンが来たら嫌じゃないですか。
あ、そうね。まあ、駿河屋が来てね。で、まあ、大量に積まれていくわけですよ。
そうそうそうそう。
私、リスナーだったら混乱するなと思って。ボドゲ男子のいいところは、コレクトしていっぱい買うところだけど、
彼氏
だった
ら嫌。
彼氏は嫌っていう。
混乱する、確かに。
おもろ。まあでも確かにお金そこ使うなら私にも使えよってなるわな。
いやでも遊ぶなら いいかな。なんか積むだけで一回遊んでもホコリかぶっちゃうとかは嫌だけど、
うん、
もみさんみたいにこういっぱいお家にして呼んで何回か回す、
うん。あ、そうね。やっぱみんなでやりますよ。できるだけ。
そしたらいっぱい買っても全然やっぱ元取れるし、うん、じゃないかなって。
そうですね。そこですよね。まあコレクターって結局集めるだけがこう執着しちゃう人もいるので、そういう人は確かに一緒に暮らしていくって仮定した場合ちょっとね減点になるかもしれないですね。
場所も取るでしょ。だってお金のこともある
から。せやね。日本のね、ここアメリカだったらいいけどね、日本だからね。もうだから今新築建ててますけど、もみさんは
すごい。
もう3メートル半の棚今作ってますからね。
すごーい。
いやもうそれはもう置くためですよ。もう置けなくなっちゃうから、どんどん置けなくなってって。
すごいすごい。
行きたい。
来てください。
遊びたい。
はい、わかりました。もうボードゲーム男子のここが好きっていうのはナンセンスな質問ってことがよくわかりました。
友達としてだとこれがいいっていうのがすごく。
ああ、そうね、そうね。それは本当そう。まあそういう、そういうのもあるでしょうけど、ちょっとね、もう一個質問したいんですけど、答えづらいかもしれないけど、同卓したくない同性も教えてほしいんですよ。同性。
パンツ見せる人。
いや、パンツ見せる人。ちょっと待って。え、どういうこと？
やば。
そんな女いる？
その同じ宅に、私がさっき言った、お尻を見せた子一等賞はいてほしくないってことですね。
同じ宅じゃなかったんだけど、
うん、
同じ階に、例えば2宅とか立ってて、
うん、
前にある宅の女の子が前のめりになったらもうパンツバーンって、こっち側から。
これね、あるわ。あられさんと実はね、私結構同じゲーム会行ってたんですよ。コロナの前は。で、そこで会ってたりとかしたんですけど、あのね、あの会はね、いっぱいいる。
そう、
もう、そうなのよ。本当に。
やばい。
まあちょっと、まあコネクションも作る会なんですよ、その会って。もちろんボードゲーム楽しむ会なんだけど、いろんな仕事の方が集まってて、あ、もちろんあれですよ、マルチとかそういうことじゃなくて、本当になんか異業種の方々でボードゲームを使って仲良くなりましょうみたいな空間でもあるから、結構やっぱすごい気合い入れてくる若い女の子がいるんですよ。
業界のね、女の子が多いから、
うん、そういう子ってね、ちょっとやっぱね、ルックス定まってないんですよね。自分に合ってない、やっぱ、サイズ感とか。
可愛いんですけどね。可愛いんだけど、ゲームして、やっぱその子もすごい集中しちゃうタイプなので、
そう。
前のめりになっちゃって、後ろからだともう、バッチリ。
いや、そうね。もうそういう時もね、やっぱ言いたいけど、さすがに初対面だから私も言わないですけど。
そう。し、こっちも私もゲームしてるしさ、ゲーム中断してさ、女の子にさ、言いに行っても、なんか、どうしようどうしようみたいな。
でも、あられちゃんだったら言えるよ。私が言ったら大セクハラですけど。
でもさ、見せてたらどうする
だって。見せてたら、あ、そう。あ、わかってるわ、あられ先輩はさすがわかってる。そうやね。わざとの可能性も非常にあるのね。
でも先生、だからこそ、一回目注意しないと、その見極めができないんですよ。
いや、そうなんですよね。
はい。だから、私は一回目は絶対注意するっていうか。
二回目からは言わんの？
二回目からもう続けるやつはそういうやつだっていう認識にするので。
つけよ。
一回目は本当に、さっきもあられちゃんやったみたいに集中しちゃって、あと、初めて来たから格好もわかんなくて頑張って、集中した結果、事故かもしれないじゃないですか。
うん、
1回目は。その事故かもしれないをフォローした上で2回目もやらかすんだったら、そりゃ事故じゃねえなって思うんで。
そうね。なんて陰備な回なんだよ、ほんと。まあでも確かにね、同性だと私も嫌かもね。変にそっちが心配になっちゃうもんな。
そう。もうゲームどころじゃなくなっちゃう。余計なお世話かもだけど、そう心配しちゃうから。
そうね。そらそうかも。はい。じゃあ他、こういう、ちょっと気になっちゃうな、みたいなあります？
別に、これ同性じゃなくても多分嫌なんですけど、うん、具体的に私、基本的にあんまり人嫌いにならないんですよ。そういうわけで、はい、いろんな事情があるんだろうな、基本的に思ったんですけど、なんですけど、一回だけ、あ、もうこいつはダメだって思ったのが、初見だったんですけど、純粋なボドゲ会って感じじゃなかったんですけど、謎解きだったんですけど、
うんうんうん、
彼氏に連れられてきたんですよね。
ほう。
うんうん、
テーブルゲームに興味がなかったんですよね。
あー、そのパターンか。はいはいはい。
これはね、彼氏も正直ギルティーなんですけど、
うん、
しかも二人で遊ぶんじゃなくて、彼氏はみんなで彼女も含めて仲良く遊びたい。彼女はテーブルゲームに興味がなくて、彼氏と遊びたい、早く帰りたい、遊びたくない、うん、を前面に出してくるんですよね。帰りたいから、
うんうん、
すごい最初はフォローしたんですよ。彼女も楽しめるようにと思ってやったんですけど、何を言っても、これやってみませんか、ここやるんですよ、何かわかりませんかって、あ、いいです、いいです、みたいな。ねえねえ、みたいな。これわかんないんだけど、みたいな。
スライダ
ー。なんか、さすがに、いつもの仮面が取れそうになって。
いや、そうね。ちょっとさ、お店側も気使ってるんやから、そこは察しろよ、こいつってなるよね。
そうです。その時だけはちょっと、しかもこれ、偏見かもですけど、その女性のいやらしさが出ちゃってるなと思って、その、連れてった彼氏も悪いんですけど。
まあ、意地みたいなのはあったかもね、もうね、折れないっていう。
そうですね。もうちょっと周りに気使うってできないのかな、その彼氏に甘えたい気持ちはわかるけど、ってなって、
いや、でもそうですね。確かに確かに。いや、私、まあ、ちょっと話の観点があれかもしれないですけど、そのお店側に気使わない人って人間として結構ね、やっぱ好かれないじゃないですか。で、ボドゲカフェって特にやっぱインスタもしてあげるし、結構他のお店よりもケアしてあげてると思うんですよね、お客さんに対して。で、そういったところで、ちょっとま、二人の空間やからか知らんけども、応募にされるっていうのは、ベッド料金もらわん限りは、うん、やっぱやってられないよなって思います。
もらったらやってくれるよ、うん、
いや、その点はだからあれですよ。キムチさんもそうだし、ネコマさんもアラレさんもそうですけど、お店でそうやって働いてたら、そういう困ったお客さんみたいなのもあるでしょうよね。
めったに、でも本当にめったにない。
あ、そうなんだ。その困ったお客さんみたいなのもないんだ。
みんないい人ですね。
私結構はっきり本人に言いますけどね、すごい。
え、何を？
普通に、態度悪いんで、とか。何回も来てくれるお客さんとかでも、やっぱり相席とか案内したりとかして、ちょっとなんか雰囲気悪くしちゃうお客さんとか、うん、でもそこに気づかずに、毎回相席待ちする人とか、まあなんか見てて、あ、やわり言っても、この人多分わからない。そういう相手のなんか嫌そうにしてるところとか、わからない人とかいるじゃないですか。
いるよ。いる。
だから、その時とか、普通に来店直後にも言うし、帰りにも言います。
優しい。優しい。
雰囲気悪くしてるんで、うん、もうちょっと気をつけてもらった方が、じゃないと、もう今後、相席ご案内できなくなるんで、とか、で、相席でって、また来た時も、まあ言ったこと覚えてますって。
優しい。
ブラボー。すげえ。前言ったこと覚えてます。
それ使う。
先生、先生だよ。
でも来てくれるし、そういう、うん、なんか、ちゃんと聞ける人とかも雰囲気でわかるじゃないですか。本当に悪気がなくて、あ、すいません、みたいな、次からちゃんとしますって聞いても、やっぱ、あ、覚えてます、前言われたことですよね、気をつけるんで、とか言ってくれるんで、ちゃんと言ったらやっぱ伝わる。で、それで、はぁとかなる人やったらもうその人変わんないんで、あ、じゃあもう別に結構です。
出禁ですわね。
うん、私は出禁にする権限ないですけど、でも、言います。
いや、でも偉い。いや、言えない店員の方が多いから。
あ、そうなんですよ。もともと店長が言えないって困ってて。
う
ん、
いや、そうでしょう。普通言えないよ。う
ん、私全然言うタイプなんで言います。う
ん、わぁ、すごいな
ぁ。すごい。あんなに優しい雰囲気。
それは別。
いや、でもやっぱ、それこそが優しさでもありますけどね。その周りへの優しさでもあるし、その人も気づいてないからやっちゃってるんで。
そう。で、やっぱり店もそういう人を野放しにしているっていう点もやっぱり周りから見てても、その同じ同卓じゃなかったとしても、
まあ、
やっぱりマイナスになるから、やっぱりそういう姿勢は見せておかないと、やっぱりちゃんと見てますよっていう。だから整地は非常に大事だと思います。
素晴らしいわ、心強い。いやー、私も言われないように気をつけます。
絶対ないでしょ。
いやいや、あるかもしれへんやん、そんなん。
パンツ見えてるよって言ったらあれですけど。
パンツ見えてるよねえ、あられちゃんって。見てあれ、見えてるよね
見えてるね
っ見えてるねっつって。で、二人とも注意されるみたいな。前、パンツの件のこと覚えてますって猫間さんに怒られ
て。あ、すいません。
すいませんでした。はい、すいません。なんか、まあ話がいろいろ脱線しちゃいましたけど。はい、まあそんなこんなでね、進めてきましたけど、ちょっとまあ質問としては最後あるんですけど、ハプニングエピソードっていうのを聞きたくて、うん、で、これこうマサミンさんに聞きたいんですけど、
はい、
これ以前にですねツイートされてましたよね。
あ、はい、
結構バズってましたし話題になってましたけど、どんなハプニングでしたっけ。
あ、なんか知人がボードゲーム会を開くって言って、ツイッターで募集したんですよ、
うん、
そしたら DM が来て参加したいんですけどって来たんですけど、その、ボードゲーム会の主催者は女の子なんですね。
うんうん、
で、参加したいですっていう人は男の人だったんですけど、うん、彼氏いますかって言われたんですって。で、彼氏いますよって言ったら、うん、彼氏いるのに、なんでボードゲーム会主催してるんですか、キャンセルしますって言われて。すごい嫌な思いしたって連絡来たんですよ。
怖
っ。で、それをね、ツイートしたら、もう論争論争で、もう、うわーなって。
イエー
まあまあでもまあ今の話で大事なところはまずこれはまさみんさんの話ではないってところよね。
あ、違います、私じゃないです、
うん、は
い、
だからまあ一応まあその人から聞いてのまさみんさんからの発信なので、うん、もちろん正確性で言うとまあわからないですけれども、はい、実際にそういうことがあったとしてわざわざ参加しますって姿勢を見せたくせに彼氏がいるって聞いた瞬間にそんな言い分でキャンセルするっていうのはまあもう人としてだいぶやばい人ですから、うん、でもそれね私も考えたんですよ。なんでそんなことするんだろうって。絶対だって悪名が立つだけでいいことないじゃないですか、うん、だから普通に考えたら以前に何かがあったとかかな、もしくは勧誘じゃないけど狙い的なものがあるのかとか、まさみんさんはどう思いました、それに対しては。
あ、こいつは出会いを求めてんのかなと思いました、
うん、どうなんだろうな、出会いなんかな。いや、ちなみにその男性っていうのはもともと知り合いなんですかね。
あ、フォロワーさん。
あー、そういうことか、はい、だから微妙な距離感なんでしょうね、
うん、そうですね、会ったことはないけどフォロワーさん、うん、
でも参加できるだけの距離にはいるんでしょうね。
そうですね。
でも聞くか、普通出会い中で
不思議なのは、うん、彼氏いますかって聞いていますって言ってじゃあ参加キャンセルしますだったら、うん、出会い中の方がたくさんすると思うんですけど、そういうことを、
うん、
それだけじゃなくてなんで彼氏がいるのにボトゲ会を主催するんですかっていう人のが、
あ、そうね、
うん、すごく気になります。
そこの質問が謎ですよね。
何だと思ったんですかね。なんか勘違いしちゃったんですかね。
そもそもボードゲーム界をそういうものだと思ってるのかな、
うん、はい、うん。ボードゲームイコール合コンだと、うん、
ああ。
いやー、どうなんだろうなー。
え、その質問に至る
思考回路は。そうやね。プロセスが全く想像できないんですよ。
それしか。
ネジが何個か外れてない限り、その流れはないんですよ。だから私は申し訳ないけど、その言ってる友達は何かはしょってて、うん、何かしらもう一個あるとは思うんですよね。途中のやりとりとか。まあでも確かに出会い中はいますから、そういう主催のスタイルみたいなところで気に食わないとか言って変に突っぱねたっていうのもゼロでは確かにないでしょうけどね。
うん、キモい。
まあいますよ。でもそれはそう。うん、やっぱ出会いっていう言葉自体が良くないけど、結婚してる人もいればね、そのボードゲームでね、で付き合って別れてる人もゼロではないから、当然起こり得る場所なので、それはもうカラオケにしろ誰かの結婚式にしろもう可能性としてあるものだから、それは認めた上で自分をやっぱりいいように見せない限りは絶対にどこ行ったってモテないわけだから、うん、
なんかもう、あれ捨て垢なのでは？
ああ、
普通にそれは捨て垢の出会いっていうじゃないですか。
さすがキムチ先生、そうですね。それもありえますね。
いろんな変な人見てますから。
いろんな変な人。
いろんな変な人が違う。
そうですね。キムチさんは石橋叩かずに一回泥沼に入っていくタイプですからね。
すごい。
ありえるね。確かに捨て垢だったら後々問題ないもんね。わかった。じゃあそういうことじゃん。そういうことじゃない。主催のことが好きだったとか。
うん、
で、この人好きだし、この人がやってるゲーム会行こうって思って、そうそう、で、言い方を変えて知りたかったんじゃない、
うん、
この人彼氏いんのかな、でもなんかそんなん聞くのって変だから、ゲーム会してるのを理由に聞くみたいな変な手を打っちゃったんじゃない、で、実際いたから、もう返す刀が、もう変な言葉になっちゃったみたいな。
あ、なっちゃった。
うん。
なるほど。
主催のことを気に入ってたか、気にしてたんじゃないかな。
まあ、それはそうだと思います。
うん、知りたかったんじゃない？
は
ぁ。かもね。
でも本当に変な人多いから、顔出ししてる人は気をつけないと、まずいって思って。
いや、そうね。
そうですよね。
うちの友達もこの間話してたら、
うん。
会とか主催してる子なんですけど、
うんうん、
あ、でもクローズだから基本的に、あと、こっちとちょっと違う界隈なので、あれなんですけど、普通に道外の人に好かれちゃって、
道外、
うん、北海道
外。北海道外か、
はい。遠くの離れた人にネット上だけの付き合いなんだけど好かれちゃって、欲しいものリストとかバンバン送ってくれるんだけど、
うわぁ
怖
いいなぁ、
だけど、気持ち悪くない
？会ったこともなくて、勝手に送りつけてくせに、なんか最終的に向こうが逆ギレして、なんかわけのわかんないストーカーみたいになったっていう話。 話とかも余裕で
乗せる。そっか。
まあ気をつけないと、確かにね、主催なんかしてるとね、周り抑えられてるようなもんだからね。うん。うん、やっぱオープン会は特にね、気をつけた方がいい。
帰り道とか危ないよ。
帰り道とか何されてん、キムチさん。
でも帰り道とか普通に私も待ち伏せされて。
なんかされてた。
私も初めて、その、うん、なんか他の紹介で行ったクローズ、うん、で、なんかずっとついてくる人がいてて、で、なんか僕ちょっと怖くなって、私こっちなんでって言って、別の道行ったのに、待ってて、また先回りして、その駅にいてて、
怖
っ。めっちゃ怖くなって、
ね、
で、ちょっと、その時彼氏もいないのに、いや、彼氏から電話来ましたって言って、なんか、ついてもないけど、もしもしとか言って、またね、もう迎えに来るから、とか言って、なんか、なんか変になんか、ゲーム中になんか勘違いして、そういうことする人いてるんで、本当に気をつけた方がいいと思います。
まあまあ、そうね。魅力的だからな。まあ、猫まさん優しいから特にこう、人に気使うタイプだろうし。
そう、しかも叱ってくれるから、叱ってもらったら好きになっちゃうもん。
人いるんだよ。まあ、身に覚えがある。そういうのでやっちゃうんだよ、男子って。まあ、行っちゃって。行かれちゃって、そういうストーキングとかね。あれ、本人はもう見失ってるからね。まあ、ちょっと、あれですね。まさみんさんの友達は特に今後そういうの気をつけた方がいいかもしれないですね。
そうですね。
これで終わりじゃないかもしれないから。
まあ。部屋がいくらでも作れますからね。
まあね、そうだよね。
怖い。
まあまあ、でもまあ、怯えてほしいって意味じゃなくてね。やっぱ人間関係なんで、うん、気をつけて悪いことは何もないから、そういうのでいいかなと思いました。はい。というところで、ハプニングエピソード、いや、消化できたな。これやりたくてね、まさみんさんとこの話したかったんで、
ね。あ、そうなんですね。
今、推理ゲーム流行ってるから、やっぱそれだけでも、悶々と考えてたんで、ね、寝ながら。なんでだろうって。でも答えが見えました。はい、捨て垢でした。
捨て垢。
はい、といったところです。じゃあ、まあ番組としてはですね、まあだいぶ佳境に入ってきまして、ここからがね、メインですよ、実は。
え？
そうなんです。あられさんとね、まさみんさん、え？こんだけ撮ったのにまだやんのかいって思ってるかもしれないですけども、キムチさんとネコマさんからしたらですね、待ってましたの時間ですよ、ここが。はい、ということで、ボードゲーム男子からのお悩み相談コーナー、いやいやいやいや、事前にですね、集めておきました、ボードゲーム男子からのご相談をですね、今から発表いたしますので、回答をですね、こうしたらいいんじゃない？こうするといいと私は思うわ、みたいなのを話していこうという、そういう企画なんですよ。大人気コーナーですよ、これ。で、またね、ほんと、子羊たちがたくさんいらっしゃいまして、5通来てます。でもまあ5通はさすがにね多すぎるので、まあちょっとそこから選ばせていただきました。2通をちょっとお悩み相談として発表させていただきます。では1つ目のご相談でございます。僕は以前お菓子ボドゲ会や温泉ボドゲ会、そして浴衣ボドゲ会などいろんな形でボードゲーム会を主催していました。コロナが落ち着いたらまたそういったイベントをやりたいなと考えています。そこで嬉しい理想のボードゲーム会を教えてください。ということですね。まあみんながまた来やすいような空間にしたいんで、嬉しいっていうのはどういうものですかという、まあそういった質問ですね。
なんだろう。
うん、あられちゃんどうですか？
え、なんだろうね。なんかすごい、でもその主催者さんの人がすごい言いたいんだなっていうのは伝わってきた。
あ、まあ、まあこれ私自身も思ってることなんですけど、うん、女性を集めれる会って男性もおのずと来るので、で、そうそう、逆に言うと女性が来ない会ってやっぱ長続きしないんですよ。
いや、でもこれはどこのオープン会も悩みだと思いますよ。
そうですよね。
そうなんですか。
女性の獲得ってすごい難しいんですよ、オープン会って。
そうですよね。だからそういう意味での質問なんで、なんかそのあんまりいやらしい意味っていうよりは、女の子が来て嫌な空間にはしたくないっていうことだと思いますよ。
へ
え。なんだろう。
ちょっとバサミさん一回バイクから降りてもらっていいですか。大型バイクに乗ったまま喋ってますけど。
やっぱね、集客がね。
うん、でも多分この女性に快適な空間はどうですかって聞かれた
ら、そうそうそうそう、そういう方向だと思います。うん、
か、私、今は最近してないですけど、昔ボードゲームにハマる前からずっといろんな主催とかやってて、周りもやっぱり主催者とかも多いんですけど、まあその点で女性がやっぱり絶えずリピーターとして来る回っていうのは、まあ簡単なところで言えばコンセプト系 ゲーム会、例えば、なんか私がしたりとかしたのは、なんかバイゲーム会とか、なんかその写真に収めて映えるようなゲームばっかり集めて、やるとか、
うんうん、
まあ結構人集まって、まあやったのとかだと、まあボードゲームのなんかのキャラになりきって、でコスプレみたいな形でしてそれのゲームするみたいな、
あ
な
んか面白そう、
そうキョンシーの格好してキョンシーやるとか、
あなるほどね、
はい、とかなんかそういうのもやったりとか、うん、そういうのはやっぱりま手っ取り早いって言い方あれですけど、まあすごい目に見える形で女の子とかもやっぱテンション上がる、
あそうなんですね、なんかゴスロリ会とか最近あったじゃないですか、うん、
ありましたね、
やっぱああいうのって、うんうん、まあ私からするとそこまで知見がないから何を持って楽しんでるのかなっていうのがわからないんですけど、なんなん
雰囲気ですね。
雰囲気
が楽しめるから、うん、なんか本当にゲームとかっていうよりもその場の雰囲気、うん、でなかなかすることのできないって、うん、わざわざそういうイベントとかないとできないようなことができるから、うん、
あでもそうかもね、うん、まあ浴衣ボドゲ会とかって、まあさっきこの ね質問の方が言ってますけど、まあそういうのって普段来ない子来ますもんね、
うん、
まあ浴衣着る機会欲しいもんなみたいな、
そうそう、可愛い服着る機会欲しいです、
うんうん、
パーティードレスとか、
あめっちゃわかりますそれ、
うん、高くて買ったけど結婚式にしか
着れないんですよね、
あ
で
も可愛 い, そ, ういうことか、
それを着ていく場が欲しい、
めっちゃわかります、
確かに、あ、そっか。せっかく買ったしな、みたいなので、そういう機会を設ける、プラスボードゲームも一緒に遊べるみたいなところを作ると、
うん、
やっぱいいんだよねってことですよね。
まず他で言えば、やっぱり主催者さんが徹底して管理してるっていうのは、やっぱ女の子にとっても安全。これ、変に書けないとか、まあ、定期的に見回りとか、まあ、主催者あんま楽しめないかもしれないんですけど。
そうですね。そうなっちゃいますけどね。
まあ、徹底的にやってるようなところは、やっぱりめちゃめちゃ多いですね、女の子。安心できる。なんかあったらすぐ主催者に相談できて、もう即座に主催者が対応する、対処する。
ああ、なるほど。
やっぱそういうの大きいですね。
やっぱ主催者への信頼っていうのが前提ってことですね。
うん。難しいですね。なんか、ボードゲームをしに来てるのか、うん、ボードゲームしてる人と仲良く話、うん、こう会話を楽しみに来てるかっていうので、私はどっちかってボードゲームをすごい真剣にしたいから、
うん、
お洋服を着るとかだと別に着て楽しむだけで、ボードゲーム集中できるからいいんだけど、なんだろう、なんだろうな。ボードゲームじゃなくて、自分に興味を持たれても困っちゃうし、ボードゲームの話したいし、
うんうん、
なるほどね。いやーでもこれ変な返しさせてもらうとね、あられちゃんはモテるからだと思うよ。あ、ここカットだな。ここカットだ
な。いやーでも、うん、なんかそこを言って、そこの、まあ、あられさんとか、まさみさんとか、きょみさんほど可愛くないけど、自分がそこに行くことによって、うん、そのヒエラルキーの上を取って、まあなんか、ちやほやされるのを楽しんでる女性もいなくはないんで。
いや、そうやね、そうやね。
難しいんですよ。
それはだ。
いや、本当に いてるんですよ。
う
ん、
これそうだね。
いますね。
でもそれは仕方ないよ。それもその人の楽しみ方なので。
う
ん、思い出したんですけど、
うん、
私、ボドゲ会に行き始めた頃すっごい昔なんですけど、
うん、
その頃に面白いなと思ったのが、うん、めったに予約が取れない高いホールケーキとか、
うんうん、
めったに買えない通販で買った高いお肉とか、
うん、あ、はいはいはい、
みんなでお金を出し合って、で食べつつボドゲをするっていう、すごい、うん、あこの会に行かないと、うん、あもうこれって来年まで食べれないケーキなんだとかって言われたらやっぱ行きたいし、
うん、あやっぱそうですね、
そう、有名なケーキ店のケーキを全種類買ってきてみんなでドラフトして
めっちゃいい、
そう食べるみたいな、
やったな、懐かしい、
そう、あれ面白かった、
楽しかった、確かに、
ね、思い出しました、
うん、で勝った人から選ぼうねとかね、
そうそうそう、
そういうのも含めて一緒に遊べるってよかった、いやもう楽しかった、うん、
楽しかった、そのケーキはもう泣かないで思い出し泣き、
今はできないからね、そんな、
そうできない、
うん、まあまあそういったまあそのまあちょっとしたレアリティっていうところもポイントですけど、まあ私ちょっと思ったのは女の子にも来やすいって意味ではやっぱ清潔感も必要だなと思うので、まあ主催の人のまあその見た目であったり、うん、あとお手洗いとかね、うん、そういったところを、
うん、
こう綺麗にして、
お手洗い大事。
大事。
そうですね。まあられちゃんと言ってたゲーム会のトイレ、ほんとゴリラが5秒間暴れたんとかなってぐらい汚かったから。
そう、本当にね。
で、あれすごいよね。
トイレの数大事ですよね。 そう。遊ぶ人数の規模にもよるけどね。トイレが何個あるかって。
トイレが何個あるか。
あの回さ、本当にいつ見てもさ、入ってるから、
実は。
ってないと
思う。あとガラス張りのトイレが1個あるんだけどね。外から丸見えだから使えないっていう、ね。
そう。
どんな回言ってんだよ、俺
たち。大事、トイレ大事。
まあそういう風に、まあいくつか気をつける点はあるよというところで、まあ回答としておきましょうか。うん。まあ、でも一番大事なのはやっぱさっきね、コマさんが言ったように信頼性だと思うので、人から信用される自分を貫いてほしいって感じですね。はい。では最後のご相談。これは重いですよ。これはなかなかディープな内容が来ましたけれども、友人宅のボードゲーム会で知り合った女の子と仲良くなり、最近ではその会から帰る際に僕の家までその子が車で送ってくれるようにまでなりました。そんなことが幾度かあって、先日その子がとうとう僕の家に遊びに来てくれて二人で過ごしたのですが、翌日突然彼氏がいるよということをさりげに LINE で告げられました。これはどういったことなのでしょうか。まだ告白もしてないのに、すでに振られたようで悲しいです、ということです、ね。
え、今これあれですか？世にも奇妙な物語始まった。
いやいや、始まってないよ。
突然始まった。
そんなことないよ。
音楽流れてきてる。
笑っちゃいけないけど。
笑っちゃうとこあった、今の。結構切実な悩みですよ、彼。
え、でも私はね、女の子の気持ちわかる。
あ、ちょっと答えてください。
友達なんだよな。
あー、つまり二人で遊ぶとこまで行って家まで来たけど友達だよっていうのを彼氏がいるってことからアピールしたってことですか？
多分もう根っから友達と思ってて、急にあ、やばい、これ多分女として見られてるなって気づいて、急いで彼氏いるんだよって急いで言った。
全部同意、完全同意。
おー、
どうですか、まさみんさんもそう思います？
私は逆に告ってほしいのかなと思いました。
いや、これね、いや、そうなんですよ。私もね、まさみんさんと全く同じ意見ですね。
うん、うん、彼氏いるけど、うまくいってないから、私のことが好きだったら、告ってっていうアピールだと思ったんですよね。
まさみんさん、好感度爆上がりやわ。わかる。いや、そうですよ。その、彼氏とうまくいってないから、二人で遊ぶようになってるんですよ。っていうか、車で送らないんですよ、普通。
送らない。家にも行かない。
しかも、そこで終わりじゃなくて、二人で遊ぼって女性側から言って、家に行ってるわけですよ。
そうか。
これっていうのは、もう、ほぼアプローチだと思うんですよね。で、あなた私のこと好きでしょ？もう告ってくれていいよ。けど、何もしなかったがゆえに、翌日、もうめんどくさくなって、彼氏がいるってことを言って、その見切りをつけたのかなっていうのが私は思いましたけど。
告って声じゃなくて、見切りをつけて彼氏がいることを伝えた。
ああ、
そう、それはまだわかる。
だから翌日言う必要って全くなかったんですよ。
うんうん、
だってわざわざ遊んで、昨日ありがとうって話をしただけで、なんで彼氏いるアピール急にするのか。
あ、でも私はあられちゃんのやつに結構まだ傾いてますね。こっちの方が
友達っていうのをアピールしたかったっていう。まあゼロではないと思うけどな、うん、でもそれにしてはちょっとね、なんだろうね、スキーを作りすぎだと思いますね。さすがに学生じゃないから大人なんで、家まで遊びに行って友達だと思ってたはさすがに卑怯だと思うので、
え、じゃあなんで彼氏いるって言うんですか？彼氏、
いやだから要は告白してもらいたい、もしくはもうちょっと踏み込んできて欲しかったのかなと思ったんですよ、女性側がね。で、うん、でも来なかった、まあ、要は家まで遊びに行ってあげたっていう、うん、結構勇気を出した大胆な行動をしたとして、それで全く何もされないっていうのは結構決定打だと思うんですよね。あ、この人なんかめんどくさくなってきたなみたいな。だったら振るまでもないから彼氏がいるアピールをすることで、まあその距離を確定させようっていう女性なりの、まあ、優しさであり、まあ、残酷な仕打ちなのかなって思うんですけど。
そうなんだ。あ、そっちなのかな。告って来いよっていうアピールかなと思っただけなんですけど。
その彼氏がいるってこと自体も告って来いよってこと？
なんか奪って来いよみたいな。
うわー、そこまで
は。違うんですか？
さすがに。
別に振られたっていいじゃないですか、別に。好きって伝えることって別に悪いことじゃないから、好きって言えばいいじゃんって思って。
いや、それはね、思いますよ、私も。
でもじゃあ、彼氏と別れたって言えばいいぐ
ら
いですか？
いや、そこまで大胆な行動するんだったら、もうもっと女性の方からね、行きゃいいのよ、と思うけど、 これがまたね、なんかその繊細な心なのか、保険をかけたいのかわからないですけど、今の彼氏とは別れたくないけど、今目の前にいる人に気があるみたいなことな気がするんだよな。ちょっとなんか今本当に不器用な二人の恋愛模様みたいなのが。
気になっちゃう。
だから決して世にも奇妙な物語ではない。目の前で行われていることなのですよ、猫間さん。
どんどんタモリさんに見えてきましたもん、
ね。誰がよ、モミさんがかい。どうしたらいいですかこれ。どうするべきなのかな。
男性はまだ諦めてない。
諦めてないですね。ただ私が今その人に助言しているのは、もっといろんな女の人見た方がいいよとは言ってますよ。
あ、
要は二人で遊ぶってところまで来たのに何もできなかった。まあ、いやらしいことの意味じゃなくて、もっとこう自分の気持ちをその子に二人っきりの空間で伝えられなかったってことは明らかに経験不足なので、もっといろんな人と遊んでこう自分自身の気持ちっていうのを整理つけて、でさらにその子にちゃんと挑むだけの勇気を持てるようにした方がいいっていう風には今は伝えてますね。
すごくいいんじゃないですか。それでどっちみちもしそのさっきのあられちゃんの方の説が正しかったとしても、
うん、
それって結局自分の人間力がまだ観察眼とかがちょっと足りなかったから彼氏がいるって、まあ、彼氏がもしいたの方がこっちの説だとしても見抜けなかったとか、その彼女の気持ちが分からなくて、押しすぎちゃって惹かれちゃったってことだから、やっぱどっちみち視野を広げて、いろんな人と付き合って、その方がいいんじゃないかなっていう、同じ結論だと思いますけどね。
そうね。
私は、ぐいぐいのぐいだと思いますね。
何、ぐいぐいのぐいって。
その、私のさっきの説で、いや、友達だよってアピールだったとしても、
うん、
今その、迷える子羊さんが、まだ彼女のことを好きなんだったら、そんなこと言われても、もうぐいぐいと、まあ、いけない性格。
ちょっと具体的にください。具体的にどう押すのが一番
強い。いや、いけない性格とかは言い訳なんですよ、
うん、
結局。
まあね。
それは。
うん。
でも好きなんだったら、好きと伝えないといけないです。
うん。
どう伝える？これ難しいよ。彼氏いるってアピられた上で伝えるのってめちゃくちゃ勇気いるよ。
めちゃくちゃ勇気いりますよ。だってそれは告白だもん。
シチュエーションどうするじゃあ。
シチュエーション？それはでもその人本人が考えた方が彼女は喜ぶと。
まあね。まあまあそうなんだけど、番組的には何かしらのその回答が欲しいじゃん。
私が彼氏いるよって言って、でも思ったことをそのまま、その不器用さんなのかなって思うから、不器用さんなりに自分の言葉で、こう。
じゃあもう LINE でもいいってこと？そうなんだ。でも僕は君のことが好きだよって書いちゃう。
いや、LINE じゃダメだよ。
そうそう、そういうのは聞きたいの、そういうの。
あ、ごめんごめんな
さい。そういうことなのよ。で、本当にもう、ああいう時ってもうわけわからんなっちゃうから、もう下手したら LINE で言っちゃうのよ。
バカ、バカ。
バカ。
会いなさい。直接、もう。
どうするんだろうな。
さっきもみさんが言ってたみたいに他の女の子と遊んで経験を積んでとかは、やっぱり、男性の方も本意ではないと思うし、女性の方も、あ、なんだみたいなってなっちゃうかもしれない。
まあ、そのケースもゼロではないわね。
いや、一途で、な男はかっこいいです。
嘘だろ。
年齢による、年齢による。
そうそう、それもある、ね。でも、あられ先生、それはサービストークですか？本心？マジか。
魅力だよ。
年によるよ。
何歳まで OK なん？
関係ないよ。だって絶対地図だよ。
ちょっとここは。
待って、ネコマ先生の話も聞きたい。
ネコマ先生どうですか？
だって、地図で、まあ、なんか40歳です、僕、みたいなの言ったら、うん、正確に何ありなのでは？じゃあ。
まあまあまあまあ。
でも、その、もともとその、でも、あられさんに言う、地図で誰ともそういう経験したことないんですっていう部分に関しては、うん、私もそれは別に、その年行ってなければいいと思う。また自分が初めての彼女でとかやったら特に嬉しいです。
そうか、なるほどね。まあ、ちなみに20代前半ですね。
あ、じゃあ大丈夫。
全然大丈夫。
もちろんですけど、私は別にその、捨てろって意味で言ってるんじゃなくてね、他の人を見ろっていうのは、うんうん、そうじゃなくて、その一途になりすぎるがゆえに不器用になっちゃう、手が出せないというか何もアプローチできなくなるんだったら、場数じゃないけど、そのいろんな人を見ることによって心の余裕を作るべきだなっていう意味なんですよね。
うん、
だからなんか浮気とかそういうことではない、うんうん、ない
で、ね。でもその場数を一番最初自分にしてほしいです
。そう来るか、すげー。
他で場数踏んだったら、
うん、そうです。
1回目を私で経験してよて、
うんうん。
いや、これでも彼氏いるっ って言ったのは防御壁だと思うんだよな。その防御壁を破るのか。
彼氏いるって言ってるけど、彼氏さん別に会ったことも知らない人なんですよね。
いや、会うんですよ、これが。
あ、そうなのか。
これはな、逆にボードゲーム界が足引っ張ってるケースですね。その、うん、やっぱり、その子たちからすると、ボードゲーム界をしているのに、うん、そこにピリオドを打つ可能性があるんですよね。それでも俺と付き合ってくれよとか、お前のことが好きなんだよってグイグイ言ったとして、それでもし、うん、いや、ちょっと気持ち悪いとか、もう、やめてって言ってんじゃんみたいな感じになったら、
そっか。
遊べなくなるじゃないですか。
うん。
一緒にみんなで。今は知らなかったふりできるわけですよ。
うん。
気持ちを気づいてないふりが。だからそこを多分両者守りたい気はしてますね。うん。
その男の人は何がしたいんですか？
何がしたい？
確かに。
あれなんだよね。好きって伝えたいって言うんだったら、あられちゃんが言うように、素直に言うのが一番。うん、ただ、
一番。
無難に過ごしたいって言うんだったら、モ、う、ノ、ん、さん言う通り視野を広げるのが一番だし、
うん、
その人と付き合いたいって言うんだったら、また話は別っていう。
うん、うん。
どうなんでしょうね。ボードゲームのルールを聞いた時点で何がわからないかわからないっていう状況あるじゃないですか。あれなんですよ。なんか気持ちはあるけど、どこにゴールがあるかわからないっていうところに陥ってる気がしますね。好きっていうのも伝えたいし、告白もしたいし、うん、付き合いたいし、でも今のこのみんなで遊ぶ空間も壊したくないっていう。
それはわがままです
よ。いや、そうやね。いや、そうやね。うん、そこよ。結局何も捨てれない人は無理よ。
うん。
いや、無理っていうか、一人でやらせるからかわいそうなんであってさ、その状況知ってるんだったら、私は助けてあげるっていうか、
おみさんケア
は。私は正直自分が自爆するタイプだから、もう正直、その子が今、一途にまっすぐ行って、もしかしたらうまくいく可能性もあるかもしれないけど、ちょっと失敗する未来の方が見えそうな気がするから、
それはそう、
ね。っていうことも伝えた上で、他の女友達とかも作ってみたり、視野を広げないかいっていうふうには私は言います。私だったら。
ね、うん、
いや、実際よくあるよ。
そうね。ね
そう。で、簡単に話聞くもそうだね、つって。
で、やっぱね、旗から聞くとね、不器用なんだよね、そういうのって、往々にしてね。で、片方の意見だけ聞いたら、もうこうすればいけそうやのに、とか思うんだけど。
今ももしこれ聞いたら、もう5人がみんな違うこと言ってるから、そんだけの見方があるんだなってことが伝わるわけだし。
確かに。それはそうかも。
確かに。話すっていうのがまず大事であって、好きっていう気持ちだけで突っ走ると、すっきりはするけど、多分壊れちゃうと思う。
ああ、そうでしょうね。まあ好きって言い慣れてる人とかはね、次に行けるんですけどね、
う
ん、尾を引くんでね、やっぱ、初めて告って、振られちゃうと。
振られればいいと思うけどな。
わかる、そうだよね。
大好きな人に好きって言って振られるって、すごい大事な経験だから、そこを避けさせようとするのは、なんか。
ああ、でもそれはそう。ああ、でもそう、そう、それわかる。
だって、あれでしょ、もみさん、今回、その子は自分がスッキリしたいだけじゃなくて、できればその自分の今いる環境を全部捨ててまで告白したいの。そこを知りたい。全部捨てて告白したいっていうまで。
いや、全部は捨てたくないと思う。
告白したらいいと思うけど、スッキリするために告っちゃって、今自分が楽しく作ったコミュニティ全部捨てるっていうところまでちゃんと分かってるかいっていうのは教えてあげたいなって思ったな。
そうですね。これもうちょっとね、女性側もゆっくり来てもらえたら多分あれだったんだけど、ガンガンで、攻めてきたから、男の方ももう、たじろいじゃったんだよな。だからまあ、あられさんの言う意見も当然まあ、いける可能性ももちろんあるし、やっぱ千差万別な意見が出るのはやっぱ予想してた感じ通りだな。
なんかよ、その女性も、やっぱちょっと不思議じゃないですか。彼氏いるのに。
うん。
あんまりおすすめじゃない。私はね、なんか、
いや、言いたいことは分かる。
けど、その人と付き合っても、そう、自分がさ、彼氏の時に、
同じようなことをするって思ってしまう。
あれ。
あ、そうね。結局付き合えてもね、くら替えされるんちゃうかっていうのはあるでしょうね。
そうそう。
でもいるよ、そういう子。次の目星がつかないと彼氏に別れ告げない子。
怖いね。
一人になりたくないからだと思いますよ。保険だと思いますよ。情もあるんでしょう。別れるほどのことではないっていう情が。けど、気になる子が目の前に男の子がいるっていう。
怖い。浮気じゃん。 浮気だよ、もう。
いや、そうよ。まあでも、うん、こんなこと言うとあれだけど、ちょっとね、あられちゃんっぽい子なんですよ。なんかこう。
めっちゃ怖いじゃないですか。
いや、そうなんですよ。ちょっとね、人に、こう、なんていうのかな。
懐に入ってきやすいみたいな。
ちょっと緩めで魅力的な喋り方をしつつ、けどなんか程よい距離感みたいなの作られるから、その分やっぱ男性が手を失うっていう状況なんだと思いますね。
確かに。
うん。
そうの。
まあまあそんな感じで。もうこれ終わらないな。この議論終わらないな。まあいつもですけど、この手のお悩み相談マジで結局話してるのが楽しいだけで、解決策をもういいかなってなっちゃってくんだよね。
提供だけしてもらっちゃって。
そう、ごめんねってなっちゃうの。うん、まあでも今回のこのディープな問題に関してはすごく難しいので、うん、頑張ってくれとしか、私たちの言葉それぞれからいいところだけを抽出してくれとしか言えない。うん、そして女の子側がこの回を聞かないことだけを祈ってます。
これ放送する
使います。他のやつを削ってでも使いますから。
結構言ったよ。
結構言いましたね。
でも私本当に悪気ない説も全然あると思いますよ、今だ
と。確かに確かに、そうそうそう、そう、う
ん、私だって車で送るよ普通に。会員、あ、といいな、方向一緒だったら送るよって。
膝触られたらどうする、その時。
膝触れはね、さすがにね、怒るな。
もし私がキムチさんの彼氏やったら、うん、男と同じ二人きりの車内に。
そうでしょ、
確かに。
毎回してほしくない。一、ね、回二回なら私も、会の終わりに毎回たら、キムチってなるかもしれない。
キムチは、あの、焼肉屋さんで注文する時なんで、すいません、キムチなんで。
結構、いなかった。とかだと、ほら、家が遠いっていうか、うん、車で来てたり、
いや、
あ、そうね。
それはもちろん。
いや、だからもう女心と秋の空なんて言いますけれども、もうやっぱ旬なタイミングってその時々で変わっていくもんだなと思ってますから、私は。だからもう、正直、気は逃したなって思ってますけどね。だからもう、もしかするとあれかもね、振られようが振られまいが、とりあえずさっきのあられさんの言葉通り、もう思いを伝えて、気持ちの整理をつけて、次行くなら次行く。さらに告白したいんだったら、また折を見てまた告白してみるっていうところが一番健康的かもしれない。
うん、
あのキムチさんが言ってたみたいに、そのやっぱ今のこのコミュニティを大事にするためにどうしたいかっていうのも大事ですよね。
うん、まあそういうもんですよ、やっぱボードゲーム界って狙ってなくてもこういう恋が生まれたりするんですよ。だからまあさっきのね、
仕方ない、
そのマサミンさんのハプニングの話もありますけど、やっぱ切っても切れないものなのかなって思いますけどね。
うん、そうだよ、うん。
好きになっちゃったら仕方ないなっていう。はい。まあ、そんなこんなでいいですか？はい、ということで、長々とね、話してきましたけれども、まあ、私はめちゃくちゃ楽しかったですけど、どうでした？
楽しかったです。
楽しかったですか？いや、ありがとうございます。うん、皆さんが楽しめたら私もやった甲斐があったなと思います。
楽しかった。
はい。また今後もね、人気企画なんで、ボリューム10で終わらず、まだまだやろうと思いますから、その時はよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
そして、初登場、そして初対面なのに、仲良くしてくださったまさみさん、特に、特にありがとうございました。
ありがとうございました。
だいぶ、
だ
いぶ好感度上がりました
ね。バイク降りた。バイク降りた。
バイク、いや、まだバイク乗ってるけどね。
あ、乗ってる。
いや、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、いつもの言って終わろうかな。さよならの挨拶を言って終わろうと思いますけれども、知ってますか？ホラボドの最後の挨拶。
もみさん最高って。
いやいや、だから、そんな、そんなこと言わせてる番組マジで、クソだから。
知らなかった。
みんな言ってね、みたいな。もみさん最高って言ってねって。女の子集めてそれ言わせてたら、もう、絶対やばい。スーパーフリーだよ、そんなの。ちゃおちゃおって言って終わるんで。はい、ということで、私がせーのって言ったら、チャオチャオって言ってください。ここまで聞いてくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございます。
せーの、チャオチャオ。